第5章、訴訟の審理はどのように進むのか。54、訴訟の審理の基本構造。訴訟の審理の開始。訴えが提起されると事件の審理が開始されます。訴訟の審理では訴訟要件の有無も判断されますが、本来的な目標は原告が訴えによって主張している権利関係の損否を判断することです。これが本案審理です。例えば X の Y に対する土地引き渡し請求訴訟では、審理の目的は X の Y に対する土地引き渡し請求権の有無を判断することです。この訴訟で原告は XY 間で売買の合意があったのにまだ土地を引き渡してもらっていないなど、事故の主張を理由付ける事実を主張します。これに対して被告 Y が売買の合意などしていないとの原告の主張を争っているような場合、裁判所は当事者の申し出た証拠を調べることによって売買の合意の有無を判断し、それがあると認定した場合には売買契約に基づく引き渡し請求権を認めます。つまり証拠系原則に当てはめて事実を認定し、その事実を法規に照らして権利の発生変更消滅を判断するのが訴訟の審理の基本構造なのです。必要的行動弁論の原則とは、訴訟の審理は事件解決の舞台です。この事件解決の舞台である訴訟の審理は口頭弁論という手続きによって行われます。公平で適切な裁判のためには事案を明快にする舞台で、対立当事者に十分に主張させて裁判所がそれをしっかり聞く必要があります。そこで訴訟の審理は事件を受けた裁判所自らが当事者双方を同時に口頭で尋問、審尋する方法が採用されています。これが口頭弁論です。訴えについて裁判をするためには必ずこの口頭弁論を開かなければなりません。これを必要的口頭弁論の原則と言います。この必要的口頭弁論は1、口頭弁論を行わなければ裁判をすることができないこと、2、口頭弁論に現れたものだけが裁判の資料となるという2つの性格を持っています。口頭弁論の諸原則。口頭弁論には1、公開の原則憲法82条、2、双方新人主義、3、口頭主義、4、直接主義といった諸原則が要求されています。公開の原則とは審理の過程及び裁判を国民が傍聴できる状態で行うことの要求です。密室による不公正な裁判を排除して国民の裁判に対する信頼を確保するために憲法が要求しています。双方新人主義とは、訴訟において当事者双方にそれぞれの主張を述べる機会を均等に与えることへの要求です。公正な裁判のためにはこれは不可欠です。口頭主義とは、事実の主張や証拠調べは口頭で行うことの要求です。口頭による方が正面に比べて印象が鮮明で新鮮で、不明瞭な部分は直ちに取り出すこともできるため、直接主義と相まって事案の解明に優れています。ただし口頭では遺漏や保存記憶に問題があるので、重要事項については書面によることが要求される場合もあります。直接主義とは、判決をする裁判官が直接当事者の主張を聞き証拠調べをすることの要求です。当事者の主張の聴取や証拠調べに当たった裁判官の心証による事案の解明が真実発見に優れています。もっとも、訴訟継続中に移動や退官による裁判官の交代が生じる場合があります。この時も直接主義を貫き、初めから新裁判官の下で審理をやり直すのでは当事者にとっても負担となり、訴訟経済にも反します。そこでこのような場合には従前の口頭弁論の結果を陳述するという方法で代替しています。